く子どもたちへ、今道久恵の運動療育学。こんにちは、教育コンサルタントの今道久恵です。今日は2025年を締めくくるまとめ、そして運動療育学についてお伝えしようと思います。私自身は自分の子育てからこの仕事に入ったわけなんですけれども、その時は娘の体調不良やアレルギー症状ですね、特に喘息発作などが強くて、それに困ってですね、何かできることはないかと考えて、小児科を受診した時に、睡眠と栄養とそして運動、この3つが子どもたちの心身の健康を育むんですよというふうに、お医者様から教えてもらって、それでですね、今この仕事につながっているということなんです。で、一番最初はですね、運動ね、私自身は体育大に、いたわけなので、運動は、かなりやってきたつもりでいました。しかしね、どのような運動をしてもいいかというと、そうではなかったんですね。娘とは公園に行ったり、週末にはアウトドアですね、かなり遠くに出かけたりして、体を動かすということをしていたんですけれども、そういった運動ですね、発達がゆっくりなお子さんだったりとか、そういった病気を抱えているお子さんだったりに関してはですね、その子に合った運動というのがあるので、それをね、効果的に生活に取り入れていくっていう、ここが大事なわけなんですね。ですから、運動を見直し、栄養を見直し、睡眠を見直すっていう、この3つですね、この健康の三角形からこう始めた。ね、その中でも特に運動の部分は、私自身、実際に、こう、療育というふうな観点から、こう、見ていくとですね、目から鱗のことがたくさんあったわけですね。当時ね、検索したサイトに、ブレインジムとかね、タッチフォーヘルスとか、筋肉から姿勢を整える、なんていうね、こんな言葉がもう20年も前になりますけれども、なかったら今の私はいないなというふうに思っています。はい。ね、皆さんもいろいろな観点でね、お困りごと抱えていらっしゃる方もいると思います。栄養に関してですけれども、私自身はですね、まず調味料を変えた。というところからスタートしたんですね。はい。皆さんもいろいろな調味料を使っていらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、特にね、おソースとかケチャップとかマヨネーズといったね、こういったものをね、買えるようにしました。そしてお醤油やお味噌ですね。これもね、新しくしてみたんですね。中でもね、お塩。ここはね、かなり厳選したものをね、使っています。今は、キパワーソルトというね、そういったものを使っているんですけれども、これね、お風呂の中にちょっと入れて、それで、入浴するとね、とても体が温まって、食べるだけではなくてですね、うがいに使ったりとか、様々なね、用途で、こう、使えたりするんですね。そして、中でも、筋肉の反射を使ってですね、栄養を選ぶという、こういった項目がある筋反射ですが、これでですね、本当に必要な食べ物、体を丈夫にしてくれる食べ物、で、体に、不要なもの、ね、または害になるもの、これをね、一つずつ、筋肉の反射で、考えていったんですね。はい。そうしますと、小麦、それから、白砂糖、 そして牛乳は私たち家族の体には不要だったんです。はい。ということで、もう翌日からすぐに状況食が始まりました。はい。私にとってね、小麦をやめるというね、ここは、少し、辛い時期もありましたけれども、ねえ、おうどんもね、ラーメンもね、ピザ、パスタも全部小麦でしたよね。で、あらーと思って。ねえ、20年前はね、今のようなグルテンフリーの生活とか、ねえ、こういったものをあまり、一般的でなかったので、学校の給食で、牛乳をね、やめますというふうに言った時には、血液検査をしてね、牛乳がアレルギーがあるっていうのをね、提出してくださいなんていうふうに、小学校から言われてしまって、もう泣く泣く1年間に1回ね、必ず春先になると、そのね、診断書を学校に提出して、牛乳を飲まないというね、こういう選択肢をしていたんですね。もちろん、牛乳、全てがダメということではなくてですね、体に合わない食事というのもあるんですね。うちの子供の場合は、その3つですね。これを取りすぎますと、肘や脇、それから膝の裏、がすごく痒くなってしまってね、真っ黒くなってしまうんですね。で、あと、かき壊しをしたり、血が出ちゃったりとかして、ね、そういうふうなことがあったんですけれども、じゃあ何をプラスしたかっていうとですね、シソの葉とか、ヨモギですね。あと、ドクダミのようなものとか、そういう薬草系がとても娘にはあったんですよね。はい。ということで、よもぎを入れた米粉のパンを作ったりですね。はい。で、お茶もね、こう、香ばしいお茶に変えたり、ハーブティーにしたりして、ということでね、生活を変えていきました。はい。こんな形で、食べ物、そして運動、をこう変えていくとですね、自然と睡眠のリズムもね、しっかりと取れるようになったんですね。やはり、寒い時期とか、気候のね、変化が激しい時期というのは、体調崩しやすかったりですね、喘息の発作など持ってらっしゃるお子さんはね、気がかりな時期でもあると思います。ね、そんな時に、お食事と、運動。この二つからね、睡眠を考えてみると、意外としっかりとね、一日のリズムがつくんじゃないかなと思います。はい。じゃあ、運動ですけれども、何をしたのかって言いますと、体のね、脇を伸ばす運動。これを行ったわけなんですね。何回かご紹介したことあると思うんですけれども、アレルギーのね、発作が出るお子さんとか、喘息ですね、こういった発作が出てしまうようなお子さんたちは、どうしても空気のね、出入りが難しいので、肺の機能がね、少し、こうね、衰えていたりすることがあります。はい。で、そんな時には、どうしても交感神経が優位になってしまうので、横隔膜がね、ぐーっとこう上がってきてしまうんですね。で、緊張によってですね、副交感神経、こうね、優位にしよう、リラックスしよう、深呼吸しようなんていうふうに言っても、なかなかですね、力みが取れなかったりとかするんですね。で、そんな時には、こう子供たちはね、肩を上げることとかね、腕を上げることなんていう、こういったところから、呼吸を深くしよう、吐こうというふうにしてるわけなんですけれども、そんな時には、リラックスのために深呼吸ができるといいわけなんですね。ただ深呼吸しなさいって言ってもね、呼吸が苦しいわけですからね、子供たちにとってもね、かわいそうなことですよね。で、リラックスしなさいとかって言っても、交感神経と副交感神経のね、切り替わりなんて、子供たちにはね、なかなかこう、理解、体でね、理解すること難しいと思うんですね。 はい。そんな時に、体を心地よく伸ばす。特に体の脇ですね。体側を伸ばすという、こういう運動が効果的だったんですね。はい。体を心地よく伸ばしていくことで、リラックスができるようになりますので、するとですね、不思議なことに、リラックスすると、横隔膜が下がって、そして緊張で、肩が上がっていた、ね、こういう状態がストーンとこうね、和らいでくると、首から肩、背中にかけてのね、筋肉の緊張がほどけてくるわけなんです。はい。このようなことからね、アキレス腱をね、伸ばすなんていうのもおすすめですよ。ね、ふくらはぎのところをパンパンになってるお子さんたち、よく見かけます。ね、かかとを上げてたり、くるくるその場で回っていたりですね、ぴょんぴょん飛んでるお子さんたちのふくらはぎ、きっと緊張が強いと思います。そんな時には、ふくらはぎをね、呼吸とともに伸ばしていく、なんていうね、こういう、筋肉の緊張の緩和、そして、心の緊張の緩和、ね、これを同時に得られるエクササイズでもあるんですね。やはり、首や肩、そして腰、膝の裏、ふくらはぎですね。このあたりは、緊張が強くなるとですね、すごく筋肉が硬くなって、しまいますので、ちょっとその3箇所をですね、考えながらストレッチしていただくといいかなと思います。はい。私のね、講座では、そのように、発達に凸凹のあるお子さん、いや、それから大人の方でもね、ご自身の特性、これね、もう少し和らげたいなというふうに考えていらっしゃる方に向けて、運動の提案をさせていただいています。今回ですね、どなたにでも参加できる、講座、こちらを東京杉並区西荻にある西荻のことカフェ、で、開講することになりましたので、そのお知らせをさせていただきたいと思います。はい。こちらの講座では、どなたにもご参加いただけるように、自分の心と体の冒険フェスと題してですね、2時間半の、講座をご用意しています。日曜日にね、もしお時間ありましたら、ぜひ、体を動かすことで、心と体が健康になっていく、そんなね、時間をご一緒できたらと思っています。詳しくは概要欄の方に載せておきますので、はい、ぜひそこからいらしてくださいね。それでは今日はこの辺でごきげんよう。今道久恵でした。